ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん、
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし、ディープな話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第149回の配信です。ゲスト、前回に引き続き、もののけの迷いがより川口秀幸さん、そして上田龍馬さんです。お願いいたします。
お願いします。
コビンチョロです。お願いします。
なんですか。
あ、コビンチョロ。
あ、コビンチョロ、ね、これ押してね、はい、何年ぐらい経ちます。
今6年目に突入しました。
浸透しないですね。はい、言い続けてますもんね。
言い続けてますね。
はい、上田さん、なんかそういうのあるんですか。
いや、僕がなくて、もしあれば絶対こういう時に滑り込ませられるからいいなとは思うんですよ。川口さん、いつもここでいつになったら上手くなるんだよとかっていうくだりもできるから、うんうんうん、羨ましいんですけど、僕今のところないんですよね。
まあでもね、あのコビンチョロをずっと横で見続けると、はい、あ、こういうのもなくてもいいのかって気持ちになりますよね。
その気持ちと浮き沈みがありますね。
まあね、波はありますから。
いい時もあれば。
そうですね、打率はまあ1割ぐらいの。
1割いってます。
あ、いや、1割ない、ごめんなさい、ちょっと見えはったかもしれない。
1割いってます。
いや、そんな強く言わないでください。1割はもしかしたらあるかもしれない。
あるかもしれない、
はい、周りの人の助けによって、
ね、まあ、もし上田さんも何かこういうね、はい、コビンチョロ的なね、はい、ものが生まれたら、あの、こちらに来ていただいて、
わかりました、
発表していただきたいと思います。
揉んでいただいて、
メール言っていいですかね。
すいません、すいません。
こちらね、あの、たくさん不思議体験送っていただいてますので、ちょっとご見解伺いたいと思います。はい、こちらラジオネーム、土の子さんからいただきました。女性の方です。ご見解を伺いたいと思いメールさせていただきました。はい、私は毎日、数十人の方から個別にお話を伺い、専門的なアドバイスをするという仕事をしています。具体的な職種は伏せます。まあ、相談に乗ってね、いろいろこう、まあ、アドバイスされるというお仕事なんですが、その中で週に数人ほど咳込んで話ができなくなってしまう方がいらっしゃるんです。狭い部屋ですが、フローリングで毎日掃除はしていますし、私は全くそのようなことはないんです。相手の方もですね、風邪をひかれている様子もなく、普通に話をしているのに突然咳込み始めてしまうんです。1年を通してこの現象があるので、まあ、季節性とかではないと思います。以前、島田さんの体に霊が入り、咳が止まらなくなったという動画を拝見しました。この部屋に霊体がいるのか、それとも私から何かが出て相手の方についている生き霊などを追い出そうとしているのか、島田さんやゲストの方にご見解を、頂戴したくメールいたしました。はい、ありますよね。はい、あの、会談なんかでも、なんかこの話しようとすると咳込んでなんか話せなくなっちゃうみたいな、
は
い、
あります、
ね。はい、
だ、それはやっぱりこの話をね、まあ、する時の、その、まあ、いわゆる霊の存在というか、はい、まあ、そういう存在が話をさせないように邪魔してるったっていうね、うん、話もありますし、はいはい、あとは、まあ、心霊スポットなんか行った時に咳込んじゃうとか、うん、吐き気を催すっていうね、はい、あの都市ボーイズの早瀬なんかは、あの、毎回必ず心霊スポットに行くと、なんかお腹下しちゃうっていうね。
あ、
だ、僕いつも早めに入って、うん、ちょっと、あの、トイレにこもってるんですよとかって、だ、これも何か良くないのに入られていて、うん、それを体が、はい、こう必死にこう外に追いやろうとしてるっていう現象なんじゃないかってありますよね。
はい、これでも、そういう体のこう、まあ、まあ、分かりやすい不調であったりとか、うん、あるうちはまだいいですよね。
あ、
亡くなった瞬間になんか、
ね、うん、まだ吐き出そうとしてるからね、はい、まだしっかり入ってはいないですもんね。はいはい、と、今回の場合で言うと、まあね、具体的な職種は伏せますってことでね、うん、まあ、ただアドバイスをね、いろいろする、いろんな方から話を聞くっていうお仕事ですけども、はい、まあ、そのお話をされてる側の方が、はい、何かそういったものが原因で悩まれて相談をしてるとか、
うん、そこまで悩んだ挙句相談までするっていうところまで行くことが、やっぱ、うん、まあ、なかなか稀だし、なんか珍しい状況ではありますもんね。
で、ごめんなさい、本当にこれ予想になっちゃうんですけどね、はい、土の子さんが、まあ、どういうお仕事かわからないですけど、うん、ちょっとこう、まあ、なんですか、お祓いとかいうようなことをされてる場合なんですけど、はい、これ聞いたのがね、まあ、なんかちょっとこう体がね、不調があって、うん、精神的にも少しね、浮き沈みが出てしまって、はい、これなんか良くないものがついてんじゃないかと思って、うん、霊媒師さんに、なんかこう、相談をしようと思ったんですって。そしたらね、全然こう、まあ、予約が取れないとか、はい、あとは、向かおうと思うとなんかこう、なんかこう、行けない状態になっちゃって、たどり着けないとかっていう。で、挙句の果てに、予約していたことを忘れちゃって、すっぽかしちゃったみたいな、そんなことないのに。 もしかすると払われたくないっていう存在がなんか邪魔してるのかもしれないっていうね。だからまあね、相談に乗ってねアドバイスをされるわけですよ。だからアドバイスを聞き出させたくないから、
なるほど、
なんかもう話をさせないようにこうせき込ませてるのかもしれないっていうふうに考えちゃいますよね。
確かに。で、まあ、それで言ったらやっぱ川口さんが言ったように、その何もこう症状として出さない方がその気づかずにずっとそこに入れるっていう思うと、そうそうそうそう、だから症状なくてもこう安心できないのかなとは思います。
こっちは怖いよね、はい、うん、さあもう一つ行きたいと思うんですけども、はいはい、こちらですね、浦安ちんちんら族さんからいただき
ました。どんな人
ラジオネームですからね、はい、毎週楽しみに拝聴しております。不思議な出来事がありました。私は仰向けで寝たり風邪をひいたりすると、昼夜問わず金縛りにあってしまう体質なんです。普通に体が動かなくなるだけでそのまま眠ってしまうこともあれば、お経や人の話し声、走っている音が聞こえて怖くなって無理やり眠ることもありました。人の気配を感じ重いまぶたを無理やり開けると、先ほどまで外で遊んでいた友達がいてびっくりすることもありました。もちろん友達は来ていません。起きた時に夢だったのかよくわからなくなり、あまり気にしたことはありませんでした。先日の夜中なんですが、風邪をひいて寝込んでいた際、金縛りに遭いました。いつも通り体が動かなくなり人の気配がしたんです。無理やり目を開けると仰向けで寝ている私の右側に2人、肩のあたりとお腹のあたりですね、と私の足元に1人、計3人の男性が正座で私を見下ろしているんです。怖っ、3人の男性が
すごい、
足元、肩のあたり、お腹のあたりですって。とっさにどこかにね誘拐されちゃうと思い、助けてと何度も叫ぼうとしましたが声が出ません。3人の男性の顔を見ると首から上はありませんでした。男性であることだけは分かりました。そのうち私の右側に行った2人のうちの1人、お腹のあたりに座っていた、まあ、その男性が私のおへそを人差し指でツンとついてきました。その瞬間、感じたことがないようなものすごい快感が私の体を巡ったんです。思わずうわっと声を出してしまい目が覚めました。起きると3人の男性は消えていましたが、あの快感だけはしばらく消えませんでした。
でもそのでもどうなんだろうな、なんか顔が見えないとか、うん、その正座をして、特にこの例えば痛みを伴うとか何かこう害があるっていう感じじゃないって考えると、ちょっとなんかご先祖様であったりとか守護霊関係とか、うん、なんか身内とかなんじゃないかなって、僕がいただいた怪談とかの中で、まあまあ見解として言うんだったら霊感ないですけど、
不思議だよね、はい、そのまあ金縛りで体が動かないとかね、はい、でなんか人が見えたとかはありますけど、はい、お腹ツンってこうね、はい、ついてきて、
そうですね、
それがなんか気持ち悪かったんですじゃなくって、うん、とんでもない快感が体を巡るってあんまり聞いたことないですよね。
ないですね。
とそれこそ川口さんが言うように、はいはい、なんかご先祖様とか、はい、あと何でしょうね、なんか体でお腹のあたりだから何かこう新しい命がみたいな、そういう暗示とか、
あ、なんかこう僕もそのいろんなお話伺う中で金縛りのお話ってやっぱり多いんですけど、なんかいろんなお話聞いて僕が勝手に個人的に思ってるのは、その今ここでまあ例えば幽霊が出ますっていう感覚というよりかは、その時の記憶が再生されてるのかなっていうイメージがちょっとあって、でその時代が結構まあ古い時代とかだったら和室でもうちょっと今はの際ですっていう方が寝ていて、ですぐ脇にまあお医者さんだったりとかで、まあ足元にこう家族、ご家族の方がいらっしゃったりとかっていうイメージを考えると、正座をしててっていうのもなんかこう状況的にはあるのかなっていうふ
う
にも思って、まあでもその快感っていうのが、その寝たきりで動けなくてお腹痒かったぐらいしかちょっと思いつかないんですけど、
不思議ですね、なんか聞いたことがないので、はい、ただこれがまあ実話でね、まあ、体験談を送っていただいてますんで、はい、ちょっとなんかいろんな方に僕らもこれ聞いてみたいって話ですよね、
う
ん、何このパターンっていう、
はい、
ちょっといろいろ分かりましたらね、はい、こちらであの話したいと思いますんで、はい、待ってていただきたいと思います、はい、皆さんこれからもですね、よかったら不思議体験ありましたら送っていただきたいと思います、はい、この後今日はですね、上田龍馬さんに怪談話を披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん。
それではもののけの迷いが上田龍馬さん、会談をお願いいたします。
もののけの迷いが上田です。よろしくお願いいたします。僕、川口さんと一緒にこのもののけの迷いがっていうものをやらせてもらってるんですけれども、それとはまた別に、個人で YouTube チャンネルもやっておりまして、でそれ上田キー商店っていうチャンネルで会談を投稿したりとかしてるんですけど、そこの視聴者の方からいただいたこう実体験でちょっと不思議だなと思った話があるので、そのご紹介したいんですけれども、この方、今から約30年前に、18歳だったそうなんで、今50前後の方なんですけども、この女性の方で、もともと東北に住まわれていた方なんですね。でこの18歳の時に関東の方に越してきて一人暮らしを始めて就職をされたっていうことなんですけど、でその仕事の内容っていうのが、ちょっと工場でその精密機械、ちっちゃい機械がこうベルトコンベアで流れてくるのを顕微鏡で、不具合がないか確認をして、大丈夫だったらそのまま次に流して、何か不具合品があったら弾くっていう風なお仕事をされていたんですね。でそこのお仕事っていうのが当時あんまり評判が良くなくて、っていうのもこう、ずっと同じところにこもって一日中こう顕微鏡を見ながらなんで、こう、向かない人にはやっぱちょっとうたた寝をしてしまったりだとか、そういったこともあるし、それとはまた別にちょっとおつぼね様的な方がいて、そういう人見つけてはもうすぐ変わらってきなさいって言ってこうつまみ出したり、今で言うとちょっとパワハラかもしれないぐらいのこう追い込み方されている方がいらっしゃるっていうところだったんで、ちょっと心配はされてたんですけれども、その入社をしたタイミングで同期入社の方が3人で、このお話をいただいた方が1人で、計4人で入社をされたそうなんです。でやっぱそういった状況なので、すぐに、そのうち2名の方がすいません、ちょっと向いてないので辞めますってことで辞められたんですね。でこのお話投稿していただいた方は、その頭は眠りながらも体は動かせるっていう謎の特殊能力があるらしくて、
特殊能力ですね。
なんかそれがこう自分に向いてたらしくて、その細かい作業なんかは全然平気だったそうなんですね。でもう一人の方はそのあんまりそういう特殊能力持ってなかったので、そのおつぼねの方に怒られてつまみ出されてっていうことをやり慣れながらも、なんとか続けてて、でもちょっとみんなに可愛がられてもいたんですね。ちょっといじられてっていう風な、いじられてた同期入社の同期の方が、仮に A さんとさせていただくと、この A さんと投稿者の方、そこまで別に仲良かったわけではないんですね。入社当初からよく話していたっていうこともないんですけど、ある日急に今日一緒にご飯食べに行かないって声かけられたんですよ、
A さんから。
で今までそんな喋ったこともないのに、なんで急にっていうふうに思ったんですけど、別にでも悪いことでもないし、分かった、じゃあ行こうかってなって、ご飯に、仕事が終わってから行くことになったんですね。で、その A さんっていうのが、この投稿者の方よりちょっと若い方、16歳7歳ぐらいで、こう早くにこうお勤めをされ始めた方なんですけど、で、年下っていうこともあって、で、ご飯食べるってなったらこの投稿者の方がお支払いをしてたそうなんですね。で一軒目というか、そのご飯食べに行ってお蕎麦を食べに行ったそうなんです。で蕎麦を食べて、自分はかけ蕎麦を食べてたんですけど、この A さんがこうすごく大盛りの蕎麦とあとカツ丼を食べてた。すごいいっぱい食べるね。
A さん女性の方、
A さんも女性の方 で2人とも女性なのにこんなにこう食べる量違うのかっていうふうに驚いたんですけど、でもちょっとまだ物足りないですねってなって、2軒目行きましょうって言い出したんです。で今度は、中華屋さんに行って、でもさっきかけそば食べたしなと思って、ちょっとこう小さめなラーメンを投稿者の方頼んで、でその A さんは餃子とチャーハンとあとまたもう一個別に大きい炒め物みたいな、もうちゃんとこう一食分食べてもう一軒行こうって言ってきたんですよ。言ってもこう自分がお支払いしてるし、そんなにいっぱい食べられるちょっと困るな、稼ぎもそんな変わんないのにっていうふうに思ってたんですけど、こういったことが何日か続いたんですね。でさすがにちょっとやだなっていうふうに思ってたら、その A さんがある日、今日ちょっとあなたの家に遊びに行っていいですかって言ってきたんですよ。それだったら まあ、ご飯作るんだったら別にお金もそんなにかからなくて済むし、あ、じゃあいいかと思って、あ、いいよ、じゃあうちでちょっと話そっかってなって、こう投稿者の方の家に行くことになったんです。でそこで、まあ、仕事の話だったりとか、今までこうどういう風になってこうここの仕事をし始めたのかっていろんな話をされてたんですけど、なんかこうどっかのタイミングで急になんかちょっと変な話をし始めて、うん、でその話っていうのが、私実はあのこの首の後ろ、こう、まあ、襟足の生え際あたりに穴が開いていて、でもそれ実際に穴が開いてるわけじゃないけど、そのそこに穴が開いてるイメージがあって、そこからいろんな人が出入りしてるんだそうで、その出入りする人によってその人に対する態度なんかが変わっちゃうんだよねっていう風な話をされてたんです、うん、でそのこの投稿者の方、まあ、一緒にいっぱいご飯を食べるっていう時は、わんぱくなこうちょっと若い男の子が入って、うん、あなたのこと気に入ってるのよ、だからいっぱい食べちゃうんだよね、ただやっぱこう仕事の時にそのあんまり話さなかった、当初あんまり話さなかったのは、こう結構、まあ、バリバリ仕事をするちょっと年配の男性の方だったので、ちょっとあなたをライバル視してて仕事中はあんまり話せなかったのよっていう話をされて、うん、でまあいきなりこうちょっとオカルトチックというか、その今までそんな感じの話してなかったのに急にそんな話されたんで、ちょっと面食らっちゃって、うん、なんて返したらいいんだろうなっていうふうに思って、ちょっと困った表情をしたんですね。で、あ、またいるって、なんかまた急に違う話をし始めて、うん、でまたいるってなんだと思って、え、何何何って聞くと、いや、あなたね、そのいつもあなたの左隣になんか男の人ずっと立ってんだよねっていう話をされたんです、
はい、
でまあ正直その自分に対して出入りをするっていうで人格が変わるみたいなところで、そのオカルト的な話というよりかは、この人結構いろんな人格を持たれてる方なのかなって、
過度なストレスによってもしかしたらっていうね、はい、
って思って、まあ、でもその自分のことでいっぱいいっぱいだから、ちょっと付き合い考えようかなっていうふうに思ってた矢先に、急にその矢印が自分に向いたんで、うん、それもまたちょっと驚いちゃって、え、男性が立ってるっていうのはそのどういうその、まあ、守護霊的なそういうのですかって言ったら、いや、あんまり詳しくは分からないけど、まあ多分あなたのことが好きな人かなっていう風な論調だったんですよ、
はい、
で、あ、まあ、でもなんか悪さをしたりとかそういうことじゃないんですよねって、あ、まあ、そういうんじゃないから大丈夫だと思うよっていう。で、まあ、そんなそこからもまた別のいろんな話をして、じゃあ今日そろそろ私帰るねっていうふうに A さんがおっしゃったんで、あ、じゃあ気をつけて帰ってねって言って、帰られたんです。で、まあ、なんかちょっといろんな話されてちょっと疲れたな、でもやっぱりもしかするとこういろんな人格あるんだったらこれからの付き合いちょっと難しいかもなっていうふうに思ってたんです。で次の日仕事に行くと、そのちょっと入り口の方でざわざわしてたんですね、
はいはい、
でなんだと思って行くと A さんが松葉杖をついて出社されてたんですよ、
うん、
で、え、昨日あんな元気だったのになんでだろうって思ったんですけど、こう仕事があったのでそのすぐに声はかけれなくて、 でもこうタタタッとこう松葉杖でこっちに近づいてきて、あ、ごめん、ちょっと今日帰りに話があるから一緒に帰ろうって言われて、ああ、わかったってなって、まあ業務内容的にも足怪我しててもそんなに支障のない、こう、はいはい、まあ顕微鏡を見るだけなんでだったんで、まあその日一日普通に仕事をして、じゃあ帰ろっかって思ってその A さんのところ行って、じゃあ一緒に帰ろっかってなった時に、またご飯食べに行くんかなと思ったんで駅にそのまま向かおうとしたら、あ、ちょっと待ってって言われて会社出たところで呼び止められたんですよ、
うん、
で、え、どうしたのって言ったら、実はこれ今私のこの足の怪我、昨日帰り道に駅の階段から落ちたんだよね。ああ、そうなんだ、なんかつまずいたとかそういうことって聞くと、いや、あなたの左隣にいる男性に突き落とされたんだ、あなた私との付き合い考え直そうって思ったでしょ、
うん、
それを感じ取って排除しようと思ったその左の人が私についてきて後ろから突き落としたんだ、はい、ちょっと私殺されたくないからもう話しかけないでって言ってまた一人で帰っていったんですよ、
うん、
でそんなこと急に言われても まあ、自覚はないし、何と思ったんですけど、そこからまあしばらくその仕事を続けていくうちに、本当に A さんとは一度も喋らずに、投稿者の方が結婚されるのをきっかけに、その方とはもう会うことはなかったんですね。で、ご結婚されて、お子さんが生まれたそうなんですけれども、それを機にまた新しい一軒家に引っ越しをされたそうで、で、そのタイミングでご近所さんにご挨拶なんかを行くんですけど、はいはい、その向かいに住んでいた、一人でおばあさんが住まれていたんですけど、そのおばあさんが地元では結構有名な、こう見える方らしくて、で、まあ、それも後から知ったんですけど、まあ、何も知らずに、あ、迎えに越してきた何々ですっていう風にご挨拶をしに行ったら、軒先でこうちょっと掃除をされてたんですけど、こうパッてこっちを振り向いて、あんたなんかややしこそうなん連れてるねって言われて、で、え、何のことですかって、まあ、その頃には A さんの話なんかすっかり忘れてたんで、はいはいはい、え、何の話ですか、いや、あんたの左隣に、うん、なんか男の人がずっと立ってるんだけど、どうやらあなたのことが好きなんだけど、その気持ちがちょっとねじ曲がっちゃって、うん、あんた気をつけな、あんまり人のこと嫌いになると死人出るよって言われて、 A さんのことバッと思い出したんですよ、うん、で、まあ、後から聞くと有名な方っていうことだったんで、その時にもちょっといろいろ聞いたんですね。で、どういう人なんですかこの人。いや、まあどういう人なのかは詳しくは分からないけど、親族とか そういうものではない。ただ勝手に守護霊をやってる人、
うんうんうん、そういうパターンあるんですね、
はい、勝手にあなたのことを守ろうとしてる人、うん、これ本当に気をつけないと、あなたが思ったこと多分今後叶うよ、叶うけど思った通りには叶わないからねって言われたんです、
はあ、
で、なんだそれと思って、あ、まあ、でもちょっと分かりました、気をつけますって言ってご挨拶終わったんです。で、そっから、まあ、いろんなご経験をされて、まあ、仕事をされたりとか、こういろんな人と出会ったりとかっていう方あるんですけど、そこで、あ、この人嫌だなって歴代思った人は、まあ、軽いもので言えば、仕事で左遷をされてしまう何のこう前触れもなく左遷をされてしまったりとか、本当に亡くなった方がいらっしゃるっていう。で、実際にこう、まあ、自分がお仕事で忙しくて、あ、まあちょっともうしんどいな、休みたいなっていうふうに思ったら、それも叶えてくれるんですよ、
うんうんうん、
で、なんかこうちょっと力仕事系のお仕事を当時されてたんですけど、その休ませ方が、トラックの上、まあ、軽トラの上、荷台の上に乗せてたグランドピアノが勝手に動き出して、それがその人の上に倒れてきて、小指にガンと当たって全治1ヶ月でお仕事ができなくてお休みっていう風な、その人が望んでない形でその守護霊という形はその望みを叶えるっていう話があって、で、これ気をつけてください、その場に居合わせて嫌だなって思わなくても、映像越しになんかこの人嫌だなってなったら、その人にも影響出ますっていう話をちょっとご投稿いただいて、だから今後ちょっとその人には頭が上がらないなというふうに思った。
いや、嫌われないですね、はい、と思っちゃいますよね。
ちょっと不思議なお話でした。
いや、なんかいろんな不思議なことがあるお話ですけども、はい、なんか守護霊がね、はい、まあ、ついて、うん、まあ、守護霊と言っていいんでしょうか、なんかもう悪魔との契約みたいな感じもしますけどね、うん、そうですね、その願いの叶え方っていうのが、うん、時々いるじゃないですか、
はい、
なんかね、私なんか本当に自分が嫌だなって思う人がね、いなくなるんですよ、うん、なんか私そういうのあるかもしれないです、力っていう風に思ってる人、うん、
はい、
で今これ聞いてなんか心当たりある人、はい、ってもしかしたらその自分自身がその言霊とかめちゃくちゃパワーが強いっていうことじゃなくって、はい、何かよからぬものがついていて、はい、それがやってくれてるっていうパターンもあるのかもしれないですよね。
もしかすると、なんかまあ僕もこの話聞いてなんかいろいろああなのかなこうなのかなっていうふうにも思ったんですけど、まあ、例えば本当にその、まあ、向かいのおばあちゃんも認識できないぐらい先祖でずっと歴代ついている守護霊みたいな方がいらっしゃったとして、で、まあ、その家系を追っていくと、まあ、例えばその方がもともと生前、まあ、一緒になられた方、その奥さんだったりとかっていう人と似てる方みたいなのがそのまあ子孫として生まれてくるっていうこともあるだろうし、もしかするとそれで似てるな好きだなって思ったら、そこの感情ってちょっと歪んじゃって、守護霊っていう存在からまたちょっと変質してしまってこういった形になっちゃうのかなっていうふうにも思ったりとか、 なんかこういろんな考察ができそうな話だなと思って、
なんか最初ね、 まあ、ある意味その後藤講師の方を守ってるわけだから、はい、例えば生き霊とかでね、はい、後藤講師の方のことを好きな男性とかがそうやって思いを飛ばしていて、うん、なんか自分が守ってるんだっていうね、はい、なんかこう白馬の騎士じゃないけど、はい、そういうふうに気取ってるのかなとも思ったんですけど、はい、よく言うのが右側が生き霊で左側が亡くなった霊とか言うじゃないですか、はい、で今回左側なんですよね、はい、でしかもこのね30年っていう長い時間を経てもまだついてるってことはやっぱり亡くなった方なのかなって感じしました ね。川口さんいかがですか。
いやそうですね、いや僕もよくそのついてるついてるってすごい言われる、
何かがついてる、
はい、何かがついてる、それこそ生き霊であったりとか亡くなった人もついてて、歩く無料乗り合いバスみたいな無料乗り合いバスってこういろんなとこに僕心霊スポットで行って、はいはいはい、いろんな人をつけてきて亡くなった霊をつけてきて、うん、家に帰ってきて、また違うスポットに行くときに何人か乗られてそこにまた置いてきて新しい人をまたバスに乗せて家に帰ってくるみたいななんでこう今何人ついてるかわからないみたいな、
もうラッシュアワー状態ですか、ぎゅうぎゅうかもしれない
かもしれないっていうのを一回伺って、うん、なんですけど川口さんって不思議ですよねって言われたのがすごいしっくりきて、うん、なんか知んないけど川口さんって危ないとこ見えてるかのように避けてってるんですよねみたいなことを言われるんですよ、うん、でも全然自覚はなくて、うん、考えるとついてる方はそんなにこう悪いものじゃないんじゃないかとか、うん、何かこう隙を伺ってるのかなとも思うし、うん、はい、
まあ守ってくれてるんですかね、守
ってくれてるのかな、だからついてるのは僕そうですね、今の話で言うとこう悪いだけじゃないんだなというか、
なんかちょっと面白かったのが、はい、事故物件に、はい、まあ、住んでた方が、うん、やっぱなんか変な物音がするとか、はい、なんだけどでも金運が異様に上がったっていうんですよ。でそれを霊媒師が見たときに、はい、やっぱりねこの人が住んでくれて家賃をしっかり払ってくれないと自分の家もなくなっちゃうわけだから、うんうんうんうん、その霊が、まあ、そういう霊現象も起こるんだけど金運自体はなんか上げてくれて、その部分ではなんかこう応援してくれてるみたいな、だからいいのか悪いのかなんですけど、
そうですね、
やっぱり霊にも事情があって、うん、そうです、川口っていう人間がいないとねやっぱりこう無料バスがなくなっちゃうわけだから、
そうですね、
こんなね自由にいろいろねいろんな場所にこう連れてもらうものがなくなっちゃうとなると、うん、困るってことで最低限守ってくれるっていう作用
あるかもしれないですよね、なんか利害が一致してる可能性があるっていう。
金運はでも確かに不思議と上がりましたね。
え、
はい、これが本当不思議なんですけど、
え、先月の給料いくらでした。
先月、います、びっくりした今8万、7万8万
上がってね、
上がってですよ、それまでは8000円とか
10倍上がったら相当すごいですね、
はい、いやこれはだから僕の中ではやっぱ心霊スポット行くな行くなってすごい言われるんですよ、うん、運気悪くなるよとか、
うん、あよく言いますよね、
はい、いや心霊スポット行った方が運気上がるから
いややめて、これこういう公のね皆さんが聞く場所で、はい、その僕は不適切な発言になっちゃうから、
すいません不適切な発言失礼しました、
しっかり謝って、
うん、こういう活動してる僕からすると、うん、いい場所というか、
まあまあまあ僕らはね、はい、そこに行ったらね、はい、経験ができてこれがまたお話できるわけですからね、はいはいはい、ね、いいですけどもね、あまあちょっとすごい話でしたね、はい、だからまあね、そうやって人の不幸を願うとそうやって不幸がこうできてしまうわけだから、うん、やっぱり逆でね、はい、人のこう幸せを願うっていうね、
本
当にこう心がけてやっていただくと、うん、周りを幸せにできるってもう最高のね、うん、人生も送れるかもしれないんで、
はい、
だからそっちの方にね気持ちをしていただきたいですね、
ぜひそっちに行っていただきたいですね、
いやありがとうございました、
ありがとうございました、
そろそろお別れのお時間ですけども、島田秀平とオカルトさん、この番組ではあなたからのメールをお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田秀平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人、あとねリスナーの留守電会談というコーナーがありまして、留守電に入ってたらやだなっていうねぐらいのこうサイズの会談をぜひね送っていただければと思います。宛先は OCT@allnightnippon.com、 OCT@allnightnippon.com です。さあ物のけの迷いが、はいね、お二人、次回が最終回になりますけども、ちょっと二人の、ね、活動もう一度ちょっと説明していただきたいんですけども、はいはい、まあ、お互いに YouTube チャンネルも、ね、やられてますし、はい、あとロキポさん、
はい、
何でしたっけ、
まあ、東海地方の、まあ、TVer みたいな、まあ、ロキポってアプリで、無料で見れますので、もののけの迷いがというオカルト番組で、はい、まだそんなにこうオカルトに詳しくない方とかちょっと苦手だよって方に向けて、うん、ちょっとこう、まあ、ライトな怖い話とか、うん、心霊スポットの 動画をお届けするという番組をやらせていただいてますんで、
はいはい、こちらも、ね、無料で皆さんご覧になりますからね、はい、皆さんたくさん見ていただきますとこの2人がですねスタッフさんからよかったじゃん
って言われる
言われるっていう、はいはい、ぜひ皆さん協力していただきたいと思います。じゃあ次回もお願いします。
よろしくお願いします。
島田秀平とオカルトさん次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今日ですね認知科学的に運気を上げるためにということでですねちょっと先生からお話を聞いたんですがこれね新発売の商品を食べると良いと聞きました。コンビニなんかでね飲み物とか、お弁当とかねお菓子とか、まあ、買う方いると思うんですけどもそういう時にねこれ新しい味の商品に手を伸ばしたくなる人、まあ、好奇心が旺盛な人ですよね、まあ、そうなるとね新たなものに挑戦する多く挑戦するということは当然運もつかみやすくなる、まあ、選択肢も増えるということで、まあ、これ運気アップにつながるという話をされましたね。まあ、ぜひね、なんかこれ好奇心がなかなかなくっていつも同じ味がっていう方、まあ、多いと思うんですけども、まあ、そういうね好奇心がちょっと弱いなと思う方これを自覚してですね新しいものに挑戦しようと心がけてはいかがでしょうか。まあ、でも単純にねいつも食べてないお菓子とかお弁当とかメニュー食べるときってどんな味がするんだろうかこれ成功するのかな失敗するのかなっていう、まあ、ちょっとこう刺激があったりドキドキしたりしますよね。まあ、こういったものもね非常にこう脳の活性化にもいいと言われてますので、まあ、いろんな意味でいいんでしょうね。まあ、ぜひ新発売の商品ちょっとね多く食べるようにしてみてはいかがでしょうか。島田秀平とオカルトさん